7ページから14ページ、市政ニュース。使用期限が迫っています。葛城応援クーポン券。商工観光プロモーション課。電話 0745-445111。一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済的損失を被っておられる市内事業者様の影響を緩和するとともに、地域における消費活性化につなげることを目的として、葛城応援クーポン券事業を実施しています。ご不在等でまだクーポン券を受け取られていない方は、葛城市役所商工観光プロモーション課またはコールセンターまでお問い合わせください。対象、令和4年5月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記載されている方。対象店舗、市内中小事業者。使用期限、9月30日金曜日まで。給付額、お一人につき2000円のクーポン券。内訳、限定券500円 ×2 枚。共通券500円 ×2 枚。1000円以上のお買い物につき、1枚をご利用いただけます。葛城応援クーポン券コールセンター。電話 0120-748-448。10時から17時。土曜日曜祝日を除く。詳しくは、掲載の二次元コードからご確認ください。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話 0745-448107。 新型コロナワクチン集団接種スケジュール。新城健康福祉センター、9月3日土曜日午後、4日日曜日午前、10日土曜日午後、11日日曜日午前、17日土曜日午後、18日日曜日午前、24日土曜日午後、25日日曜日午前。なお、8月12日時点での予定であり、変更となる場合があります。詳細は、接種券に同封のご案内もしくはコールセンターでご確認ください。会場の混雑を防ぐため、接種会場には予約時間の15分前にお越しください。予約方法。葛城市新型コロナワクチンコールセンター。電話 0745-443820。 9時から17時。土曜日曜祝日を除く。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、二次元コードが掲載されています。8ページから9ページ、申請するなら今、マイナンバーカード、市民窓口課、電話 0745-445002。マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ、7月下旬から9月上旬にかけて、オンライン申請用 QR コード付きのマイナンバーカード交付申請書が順次送付されます。スマートフォン等で申請書の QR コードを読み取ることで簡単に申請できます。なお、郵送などでも申請できます。QR コードは株式会社電装ウェーブの登録商標です。次に該当する場合は、送付対象外となります。1、75歳以上の方で、令和2年度または3年度に、後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方。2、令和4年1月1日以降に出生または、国外から転入された方、出生時または転入時に 地方公共団体情報システム機構 JLIS から個人番号通知書等と一緒に交付申請書が送付されています。 3. 在留期間の定めのある外国人住民の方、地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせしています。 4. 配偶者からの暴力、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方。マイナンバーカード休日申請受取窓口。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影無料及びマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。1. 時、9月10日土曜日8時30分から正午。ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2. 時、9月25日日曜日8時30分から正午。ところ、大麻庁舎1階、総合窓口課。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証等。交付の場合、電話予約時にご確認ください。マイナポイントを申し込んで、最大2万円分のマイナポイントをもらおう。企画政策課、電話0745-445016。これからマイナポイントを申し込む方、まだ最大までポイントをもらっていない方、マイナンバーカードの新規取得等で最大5000円分、ご登録のキャッシュレスサービスでのご利用金額の 25% 分のポイント、最大5000円分がもらえます。プラス、6月30日から、マイナンバーカードでの健康保険証としての利用申し込みで7500円分、プラス、公金受取口座の登録で7500円分が、利用申し込み登録を行い、マイナポイントの申し込みを行った方はもらえます。マイナポイント受取のためのマイナンバーカード申請期限は9月末まで。マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードを令和4年9月末までに申請する必要がありますので、ご注意ください。なお、すでにマイナンバーカードを取得されている方のマイナポイント申請期限は、令和5年2月末までです。マイナポイントの予約申し込みの支援。新庄庁舎3階企画政策課。大麻庁舎1階総合窓口課。いずれも開庁日に実施しています。詳しくは市のホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。物価高騰による家庭負担を軽減するために、給食費を4ヶ月分無償化します。子ども未来課学校給食センター。コロナ禍における原油価格物価高騰対応分として、令和4年9月から12月分の保育所、保育園、認定子ども園、幼稚園、小中学校の給食費が無料になります。なお、私立以外の認定子ども園、幼稚園、小中学校に通っている場合は、私立相当額を支給します。対象者には別途郵送で通知します。10ページから11ページ。後期高齢者医療保険からのお知らせ。医療機関窓口での自己負担割合の見直し。保険課、電話、0745-445016。 5003。令和4年度以降、団塊世代の人々が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担であり、今後も拡大していく見通しとなっています。これらのことを受けて、現役世代の負担を軽減し、国民皆保険制度を未来につないでいくための措置として、自己負担割合の見直し及び変更が実施されます。負担割合は、令和3年度の課税所得や年金収入などをもとに、世帯単位で判定します。令和4年9月30日まで、自己負担割合、現役並み所得者3割、一般低所得者1割、令和4年10月1日から、自己負担割合、現役並み所得者3割、一定以上所得のある方2割、新設、一般低所得者1割、一定以上所得のある方は、現役並み所得者を除き、自己負担割合が2割になります。なお、現役並み所得者3割負担の条件は変わりません。令和4年10月1日以降にご使用いただく、後期高齢者医療費保険者証は、9月中旬頃に簡易書留での郵送を予定しています。自己負担割合の判定方法については、次のフローチャートをご参照ください。本人及び同一世帯の被保険者で、住民税課税所得額、各種所得控除後の所得額は、1から3のどれに該当しますか ?1、145万円以上。2、28万円以上。145万円未満。3、28万円未満。番号ごとに矢印に沿って説明します。3、28万円未満の方は1割負担。2、28万円以上、145万円未満。同一世帯内の被保険者が2名以上で、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が320万円以上の方は2割負担。320万円未満の方は1割負担。同一世帯内の被保険者が1名で、あなたの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の方は2割負担。200万円未満の方は1割負担。1、145万円以上。本人及び同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいない場合、及び当該被保険者がいて、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円を超える場合、同一世帯内の被保険者が2名以上で、被保険者全員の収入の合計額が520万円以上の方は3割負担。520万円未満で、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が320万円以上の方は、2割負担。320万円未満の方は1割負担。同一世帯内の被保険者が1名で、被保険者の収入が383万円未満で、あなたの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の方は2割負担。200万円未満の方は1割負担。被保険者の収入が383万円以上で、同じ世帯に 70歳以上、75歳未満の人がいない場合は3割負担。いる場合で、被保険者と70歳以上、75歳未満の方の収入の合計額が520万円以上の方は3割負担。520万円未満で、あなたの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の方は2割負担。200万円未満の方は1割負担。本人及び同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以上の場合、同一世帯内の被保険者が2名以上で、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計額が320万円以上の方は2割負担、320万円未満の方は1割負担。同一世帯内の被保険者が1名で、あなたの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円以上の方は2割負担。200万円未満の方は1割負担。以上です。自己負担割合が2割となる方への軽減措置。自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の負担増加額の上限を1ヶ月あたり最大3000円までとし、上限額を超えて支払った金額は、高額医療費としてあらかじめ登録されている振込口座に支給します。12ページ。放置自転車等禁止区域の拡大のお知らせ。生活安全課。現在、石戸駅の周辺を放置自転車禁止区域に指定していますが、令和4年10月1日より、新たに次の自転車等駐車場を放置自転車禁止区域に指定しました。これまで、自転車等駐輪場内にて放置を確認した自転車は、撤去後一定期間経過後に処分していましたが、今後放置を確認した場合、撤去を行った上で所有者へ通知します。また、撤去した自転車の引き取りには、一部を除き移動費及び保管費が必要となります。新たに放置自転車等禁止区域に指定する箇所。いわき駅前自転車等駐車場。大間寺駅前自転車等駐車場、二条神社口駅前自転車等駐車場、近鉄新城駅自転車等駐車場、JR 新城駅自転車等駐車場、押見駅自転車等駐車場。消費者被害を未然に防ごう。消費生活出前講座の講師を派遣します。商工観光プロモーション課、電話0745-445111。葛城市消費生活窓口では、悪質商法や振込詐欺などによる消費者被害を未然に防止するため、葛城市内の自治会、老人クラブ、学校などが主催する講座や講演会に講師を無料で派遣しています。原則、10人以上の参加者が集まる見込みがなければ派遣できません。申し込み方法、実施日2ヶ月前までに商工観光プロモーション課まで連絡。対象者、市内在住、在勤の方。開催場所、申請者様でご用意ください。費用、無料。レンカちゃんと学ぼう。消費生活クイズ。問題。 インターネット通販で買った服が気に入らなかった。クーリングオフできる？ A. クーリングオフできる。 B. クーリングオフできない。答え B. クーリングオフできない。解説。インターネット通販などの通信販売にはクーリングオフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合には8日以内、商品を受け取った日を含むであれば返品はできますが、商品の返品費用は消費者負担です。レンカちゃんのアドバイス。お買い物するときはじっくり考えてからにしようね。クイズと回答については、2022年版暮らしの豆知識国民生活センター発行より。13ページ。住宅に困っている方へ、市営住宅入居者を募集します。建設課。募集内容。観音寺田団地。2LDK1 個。3LDK1 個。住宅場所。葛城市林堂。家賃。17,800円から47,400円。別途駐車場代2,000円。入居資格。葛城市市営住宅条例による条件を満たす方。現在、住宅に困っている方。持ち家がある方や、その他の公営住宅に入居している方は不可。基準月収が158,000円以下の方。高齢世帯や、障害者のいる世帯の場合は214,000円以下の方。同居または同居しようとする親族がいる方。単身者の方は60歳以上、身体障害者手帳の交付を受けている等の条件が必要。令和4年8月30日時点で3ヶ月以上市内に住所または勤務場所がある方。市税、水道料金などに滞納のない方。受付期間、9月1日木曜日から14日水曜日、9時から17時、土曜日曜祝日を除く。受付場所、新庄庁舎建設課。現地見学会、9月7日水曜日、10時から11時。建設課にて要予約、現地集合。申し込み書、新庄庁舎建設課で配布。注意事項、入居に伴う保証人は市内に居住し、かつ入居決定者と同等以上の収入のある方とします。敷金は家賃の3ヶ月分です。家賃・敷金以外にも共益費・自治会費が必要となる場合があります。近隣とのトラブルの原因となるため、ペットの飼育は禁止します。家賃は入居家族全員の収入合計で計算します。市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏を確保するため、暴力団員は市営住宅に申し込みはできません。問い合わせ、詳しくは建設課、電話 0745-445014。安心して働ける明日のために、就業構造基本調査にご協力をお願いします。情報推進課。就業構造基本調査とは、5年に一度実施され、全国の15歳以上の世帯員約100万人を対象に行う大規模な調査です。正規雇用・非正規雇用別の雇用者数、就職や転職、離職といった就業移動の実態、育児・介護と就業との関係等について調査し、その結果は雇用に関する各種政策の立案、育児・介護と 就業との両立支援などの行政施策立案の基礎資料として利用されます。9月上旬頃から調査員が伺います。調査対象となった地域へは、調査員証を携行した調査員が伺います。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。調査対象地域、調査地域、調査世帯は、全国から無作為に選定されます。葛城市では、次の15大事が対象となりました。この中から無作為に調査対象となる世帯が選定されます。調査対象大事、東室、北花内、南新町、押見、西辻、南三保、中戸、池田、長尾、八川、釈戸、竹之内、大間、染野、加森。ここまでの担当は山田でした。
14ページ、市政ニュース。自衛隊に18歳、22歳になる方の情報を提供しています。希望されない場合は申請が必要です。生活安全課。市では自衛官等募集のため、自衛隊より依頼を受け、自衛隊に対して募集年度に18歳、22歳になる方、支援措置の手続きをしている方を除く、の、氏名、住所、性別及び生年月日の4情報を一覧表にした資料を提供しています。提供している情報は自衛官等募集事務に対してのみに限定して利用することとし、利用後はすぐに廃棄した上で廃棄届を市へ提出することとするなど、個人情報の適切な管理を徹底することとしています。なお、自衛隊では全国の多くの市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は独自の制度ではありません。情報提供の根拠。自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、また、自衛隊施行令第120条には、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対して、必要な報告または資料の提出を求めることができると定められています。このことから、葛城市では、毎年、防衛大臣及び自衛隊奈良地方協力本部から、募集対象者情報の提供依頼を受けて、情報の提供を行っています。自衛隊への情報提供を希望されない方へ、除外申請の受付。自衛隊への情報提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、本人または保護者などから除外申請の手続きを行うことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。対象者、葛城市内に住民登録している方のうち、令和4年度に18歳または22歳になる方、申請者、次のいずれかの方、対象者本人、対象者の法定代理人、対象者から委任を受けた任意の代理人、提出書類、申請者によって提出書類が異なります。申請者が対象者本人、除外申請書、本人確認書類、申請者が対象者の法定代理人、除外申請書、対象者及び法 法定代理人の本人確認書類。同一世帯でない者が申請する場合は、対象者本人との関係がわかる書類。申請者が対象者から委任を受けた任意の代理人。除外申請書、対象者及び代理人の本人確認書類。対象者本人からの委任状。本人確認書類とは、個人番号カード、運転免許証、旅券など。受付期間、9月1日木曜日から10月31日月曜日、8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。提出先、生活安全課。税、保険料の納期は9月30日金曜日です。収納促進室、税務課、保険課、介護保険課。9月は固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の第3期普通徴収の納付月です。口座振替日は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高のご確認をお願いします。納期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。